こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。それでは今回もご質問にお答えするということからスタートします。よく手放すということが重要だと聞きます。当初は手放せば望むものが手に入るのねと短絡的に手放すことを目的に据えていた気がします。とにかく手放しなさいと。しかし手放すものとして必ず思い浮かぶのは好きな人を好きでいる気持ちでした。私なんて好かれないのだから諦めろ、手放せと。私の心はそんなの嫌と抵抗し、悲しくなり、だからダメなんだ、そんな自分を罰するような自分もいました。最近になり、手放すべきは自分を否定する自分ではないかと思えてきました。そして無意識、無価値観とは幾重にも自分に罠を仕掛けるのだなと改めて驚きました。ある時自分にダメ出しをする自分を思い浮かべると、ただ小さな子が泣いているのが見えた気がしました。今はこの子をケアしつつ、無価値観をうまく手放せるようにと試行錯誤しています。改めて手放すことについて、手放す対象を間違えないようにするために、どんなものが手放すものか見分けるポイントを教えてください。また上手に手放すコツがあれば教えてください。今のところ奥にある悲しみを、過去のものだと理解すること、悲しみに寄り添うことなどして向き合っていますという、メールでした。Eさん、ありがとうございます。手放すというテーマですね。この満月に非常にふさわしいような、これはね、思考的に理解しようとすると、どうしても全問答みたいになってしまうっていう、手放すってすごく大きいテーマなんですね。いろんなところで手放す、手放すっていう風に目にしますけれども、でもね、なんかもう全問答とか言っても始まらないので、私の感覚でお話ししますね。手放すっていうのはね、シンプルに、結果に執着しないってことね。おっしゃるように、手放せば望むものが手に入るっていうのはね、めっちゃ結果に執着してて、手放すってところから随分こう遠い感じがしますね。まあいろんな手放しがあります。ですけれども、どんなに自分を自己肯定しても、どんなに自分を愛しても、どんなことをしても手に入らないことがあるんだっていうことを受け入れる、それが手放すことなんですね。それは自分がダメだから手に入らないのではないな、という深い理解、深い愛でもあるんですね。自分がダメだから手に入らないんじゃないんだなっていうのは、手放すと同時に自己肯定もしてますよね。それが手放している状態っていうことだと思います。どうしても手に入れたいものがあるけど、どんなに努力しても、どんなにお金積んでもね、手に入らないっていうことは、ね、世の中たくさんありますね。手に入れたいものでどうにかなるものの方が圧倒的に少ないのではないでしょうか。だけど、結果が手に入る保証がないからといって諦めるかどうかというのはまた違う話ですね。Eさんもいろいろ手放すために試行錯誤しているということが見て取れますけれども、手に入れるために手放そうというふうに努力しているのではないかなという様子が、こう文章のはちまちに感じられるんですね。こうすればいいのか、ああすればいいのか、でも結局それは手に入れたいから、諦めないでいいからっていうことになっていて、それは手放すっていうことから離れているように感じますね。だから苦しみっていうのがあるんだと思うんです。好きな人を好きでいるっていうだけでは執着ではないので、苦しみは生まれないんですね。純粋なこう思いなので、苦しみが生まれるっていうのは、好きな人に振り向いてほしいとか、なんなら特別な人として見てほしいっていう思いがあるから、苦しみっていうのが生まれるんですよ。思い通りにならないのでね。でも恋ってそういうものですよね。ですから、苦しみが生まれるのはもう当然ですし、執着が生まれるのも当然の話です。好きな人の気持ちが自分の思い通りにならないっていう苦しみっていうのは、恋はもう絶対にありますね。好きな人の特別の人になりたいなっていうのが、まあ恋ですからね。手放すっていうのは、 自分が好きでいることはいいよ、だとしてもこうどんなことをしてもどんな自分であったとしても、まあ、手に入らないことがあるんだなっていうことを受け入れるっていうことなんです。自分の存在価値っていうものと相手の選択っていうところにね、何の因果関係もないっていうこと、自己否定を手放しても自分を愛せるようになったとしても好きな人が自分を特別に持ってくれるっていう保証はないってことです。もちろん努力して実る声もあるかもしれませんが、人の心ほどね、思い通りにならないものはないんですね。逆に手放したいのはなぜですか？手放したいとしたら何を手放したいのか、そこを見ていったらいかがでしょうか。手放したくないのなら手放すことを諦めた方がいい。とことん執着してどこまでも行く、それで何十年後に、まあ、それを後悔しても我が人生じゃないね。あの時手放せてたらとか言って70になってね。だけど手放せないんだから、それはいずれにしても自分の人生だっていうことなんです。もしもうやだ手放したい、ね、結局に執着しないよって苦しいのはもうやだっていうふうに思うのでしたら、自分の思い通りにならないこともあるんだなっていうことをこう受け入れる、それが、手放すっていうことです。それだけ。どうにもならないことがあるっていうこと。先日お友達にね、たくさんの祝福が重なったっていう報告を受けたばっかりなんですけど、まさにその彼女はね、自分はどんなに頑張っても手に入れることはできないんだっていう絶望を受け入れた瞬間にね、完全に諦めたことが現実化してしたんだって、それいくつもですよっていうことをお話ししてくれました。手に入れるために手放したんじゃないんですよ、本気で手放したんですね。もう本当にそこはもう諦めたわけです、完全に。こういう話ね、誰かの話とかね、まあ本とかでもいろんなところで見ますけど、手放せばふさわしいものが手に入るみたいな話はね、よく目にしたり耳にしたりするようになりましたね。もうこれはね、おとぎ話とかではなくってね、本当に執着を手放すと様々なことは起こります。それはね、こうすればこうなるっていう世界とは違うんですね。もうそういうものをこう超えてくるんですね。その超えてくると何が超えるかっていうとですね、自分の思考とか理想を超えてくるってことです。そのくらい手放すっていうことは、感じることもこう見てる世界もこう変化していくんですね。でもね、今の、自分の思考とか、理想を超えなくてもいいよっていう場合もありますよね。そういう場合は前回の微笑みの魔法をお聞きください。変わらないっていう場合ですね。執着を手放したくないっていうことを認めてあげること、手放したくない、それが執着なんです。私は個人的には執着好きですよ。人間っぽくてすごいいいじゃないですか、機械じゃないんだからね。ピッてね、スイッチで、ね、オンオフとかっていうわけにいきませんし、執着なんてしますよ人間。やるだけやったっていうふうに思えないと手放せないのが人情じゃないでしょうか。ですけども、現実逃避をしている、実は自分の心の中では、まあ、いろんなことがこう理解してるんだけど分かってないっていうようなことをしてると余計まあ苦しくなりますけどもね。私はそれも含めてね、自分の人生じゃないかなっていうふうに思うんですよね。本当に苦しみに疲れた時とか、本当に絶望を受け入れた時とか、もう絶望しかないっていうふうになった時って感情も出てきますけど、意外とさらっと手放せたりとかしますよね。参考になるかどうか分かりませんけど、私は、執着女王なのでね、自分の中で思う存分執着しますね。思いっきり執着して、もうこれがこうなったらいいなとか言ってね、やりますけど、まあ、そこで自分にできる限りのことをするんですね。で、まあ、もちろん限られてますけど、まあ、それを自分なりにやって、まあ、それでもダメだなっていうふうに感じた時にこうパッと手放すんですね。仕方ないっていうふうにね、手放します。その時はもう本当にもう自分でも引くほど男前な感じで手放してしまいます。もう そうしないとね前に進めないんですね。すごくもったいないような気がして、私自身の人生で本当に瞬間瞬間大事にしたい、執着がすごく大事な時もある。だけどああもうここまでだなっていうふうに思った時には、自分のために手放すっていうことがこうすんなりできるのかもしれませんね。手放すポイントっていうのは、それは自分のことでどうにかなるのかっていうことですね。自分の領域のことなのかっていうことです。人の領域ではダメですよ。自分が努力などしてどうにかできることなのかっていうことが、まあ、手放すポイントっていうことになります。どうにも苦しいっていうんだったら手放すとかね、並々ならない思いがいっぱいあるからこそ苦しいですけど、自分ではどうしようもないんだなっていうことをシンプルに受け入れることです。そのプロセスの、別の領域でね、自分の感情を感じたり受け止めたりね、気づきを得たりとかっていうことはすごくいいと思います。ですけども、目的を達成するために悲しみによそった風とかっていうことをやっちゃうと潜在意識すごくねじれてしまいます。そうすると、自分の思考で行動っていうのはものすごくバラバラになってしまうので、それはご注意ください。インナーチャイルドもね拗ねちゃいます。自分を信頼してくれなくなります。何言ってもね信頼してくれなくなってしまいます。そうするともう疑心暗鬼になってしまいますよね。まあ、それは癒しではなくね、インナーチャイルドの説得になってしまうからですね。目的手に入れるっていうのをどこまで手放せるかというのは、何か願望を出せっていうよりも魂のテーマではないかなっていうふうに感じます。上手に手放すためのコツはない。あっさり手放せることももちろんありますけど、みっともないくらいもがくのが普通です。上手に手放そうとすることを手放してくださいという禅問答で締めたいと思います。それでは乙女座満月のメッセージです。春分の日に向け、大きな節目、大きなスタート、そういうポイントなのですが、そのために、今あなたは、大きな分岐点に来ています。長年大切にしてきたことかもしれない、ずっと思い願っていたことかもしれませんし、何か新しい目標であったかもしれない。それを継続していくのか、それとも手放していくのか、腹を据えて決断していくのかというところに来ていますね。この決断をすると新しいチャンスや新しいギフトなどが、次々に用意されているのがこう見えていますね。それらはあなたの心が望む道、あなたが、深い部分で自分自身に最もふさわしい道を選んでいくというのが、非常に重要です。そしてあなたは今まで十分に、努力してきている、そんなことを認めた上で、軽やかに決断していく。その後に、まるでこう降ってきたかのようなこうチャンスに驚くかもしれません。あなたが何かをつかめるときは本当にあっさりとそれをつかむことができます。どこか、努力もなしに、もらうのは申し訳ないというような気持ちになるほどですけれども、それは何の因果関係もないようで、実は神様はあなたを見ています。ずっとあなたを見てきました。そのあなたの今までの人生の道々に、今この瞬間あなたに最もふさわしい扉が開いていきます。古いものの見方を手放し、まっさらな気持ちで新しい一歩を踏み出しましょう。 はい、ありがとうございました。この番組では引き続き質問やプチメッセージのご希望、そしてこんないいことがありましたというようなご報告もお待ちしています。ぜひメールにて、ご連絡くださいませ。こんなことがありました、あんなことがありました、自分はこんな気づきがあってこんな、人生になりましたよっていうような、ぜひね、のろけ話、自慢話、超ウェルカムですのでよろしくお願いします。また私が宮城理沙のペンネームで昨年リリース、昨年じゃないです、もう一昨年になりました、電子書籍煩悩菩薩もどうぞ読みいただければ嬉しいです。私のセッションを一度も受けたことがないなっていう方は、イメージできると思います。いろんなセッション、いろんな方が来て、いろんな世界が繰り広げられている、非常に、面白い本になっていますので、どうぞお読みくだされば嬉しいです。 Amazon で購入できます。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。